You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とは、あなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。ビップアメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは先週に引き続き株式会社 JR 代表取締役の早川菅子さんです。早川さんは大阪出身、大阪市立扇町高等学校を卒業後就職、22歳で結婚後出産、専業主婦から1987年33歳の時に現在の会社を創立されました。昨年丹波篠山にオープンしたホテル VIP アルパインローズビレッジ、その誕生のエピソード、多くの人々と情熱を持って触れ合う早川さんが目指すものとは。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き早川菅子さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、昨年の7月丹波篠山にオープンしたホテル VIP アルパインローズビレッジなんですけれど、今年の春夏も予約でいっぱいだそうですね。
はい、本当におかげさまで、周りにはグランドや体育館、また充実したスポーツ施設と、何よりもおいしいお食事と、そして真隣には銀泉の温泉、ゴルフ場も近くにあることがありまして、お客様に喜ばれています。今、4月5月7月8月この期間に6000名を超えるお客様のご予約をいただいております。
やはりグラウンドや体育館があるということで、学生さんが多いんでしょうか。
そうですね、その7割は学生さんの合宿という形でのご予約になります。
温泉もいいですし、ゴルフ場も近くにありますから、大人のお客様にもね、楽しんでいただけるホテルですよね。
懐石料理も非常に美味しいですから、ぜひお出かけください、
ね、なんか隠れ家のようなねホテルなんですけれど、さて、これまでも波乱万丈の人生を送ってこられた早川さんなんですけど、そりゃホテルのオープンってことで、これまたいろんなことがあられたんでしょうね。
そうですね、このホテルに関しては私自身の非常に大きな悲しみからスタートしています、はい、この2年半前に私が、母さんと呼んでいました方が、私の会社で働いてくださってたんですが、突然お腹が痛いということで倒れられて、そして救急車で運ばれ、1ヶ月でこの地上を去ってしまわれました、で、私自身はこのご家族、また私たちの社員の皆さん、そのご家族に対しても、皆さんと共に働き、そして共に住まいをし、一緒にそんな大きなお家を作ろうねという約束を、6年前からしてたんですね、その母にたくさんのぬくもりをもらいながら、1ヶ月で走り抜けた母にその約束を果たすことができなかった辛さが、私の心に非常に深く染み入っていました、そんな時、もう一人の方が、体調を壊されたことがあって、もう間に合わない、もう絶対にこの約束を守りたいということで、探したところ、この丹波篠山のホテルとの出会いになりました。
じゃあ、みんなで住める大きなお家をという発想から、このホテルの、ね、経営に関わってこられたってことなんですね。そうですね。その時そのホテルはどういう状態だったんですか。はい、
13年、営業された後、2年間、休館されたホテルの状態だったんですが、全面改装しなければならないという非常に大きな資金を必要とするところのホテルの状態でした。
じゃあ、このお話が出た時、社員の方の反応はどうですか。は
い、全面反対ですね。
みんなやめよって
もうそんなことしたら会社潰れるわっていう声も、社員の9割近く、また私の一人息子である息子からも、それはもう絶対ダメだよということで、
お母さんあかんって言って、
もうダメダメって、もう多くの人たちから、これらに対しての反対はありました。でも私の心は動かなかったんですね、どうしても約束を果たしたい、 その願いを消すことができませんでした。
でもすごく今ピカピカにあのピンク色のね、綺麗なホテルにリニューアルされて、はい、やさぞや大変だっただろうなってあの思うんですけども、では、その早川さんがこの亡きお母さんと呼んでらした方に贈られる曲だそうです。名田総総森山良子さんでお聴きください。今日のゲストは株式会社 JR 代表取締役の早川すが子さんです。早川さん、この曲を聴かれていかがですか？
もう本当に胸がいっぱいになってしまうんですね。私はこの、あのお母さんと、25年間ぐらい梅の日、桜の日、いつも二人で手をつないで歩いたんですね。でその度にあの1枚ずつの写真があり、またこの JR が今日に至るまでに大勢の方々に支えられてきました。アルバム読めくるともう一人一人の顔が思い浮かんで、自分自身はこの曲が出た時にああこれだと思って胸がいっぱいになりました。今日はありがとうございます、
ね、早川さんのテーマ曲のような名田総総だったんですけど、さて、早川さんが目指すぬくもりと癒しのホテルというのはどんなスタイルなんでしょうか？
私が20歳の時に、うん、豊中でお好み屋さんがオープンしました。
早川さんのお母さんがされたお好み焼き屋さんですね。
そうなんです、はい、でその時に、私自身が月水金とってお手伝いをさせてもらってたんですけれども、ここに帰ってこられる一人一人のお客様が、うん、もう今日会ったことをお好みを食べながらビールを飲みながら、うん、こんな辛かった、会社でこんなしんどいことがあった振られた、頭が痛いねんということで、そのまんまの姿がまるで、そのお好み屋さんがお家みたいに、ある時からおかえり、ただいまっていうことで、
いらっしゃいませじゃないんですね。
全然違うんですね。それであの母も私も、ビジネスに全く長けてなかったので、お釣りは自分で計算してっていうような状態でとんでもない、お好み屋さんがスタートしたんですが、うん、そこにおかえりというぬくもりの中で、ああこんな風に人は、自分の家に帰ってきてくつろぐようなその姿があるんだなということを、その場でいつも横から母を見ながら、また私自身もその場に触れさせてもらって、今日の原点になったような気がします。
そうですか。それで JR としてはたくさん飲食業もなさっててね、はい、長年されてこられたんですが、
5軒のお店を今日までの日にやってきました。レストランあり、お好み屋さんあり、カレーショップあり、喫茶店あり、そのお店の名前はセカンドハウスという名前だったんです、
はい、
皆さんのくつろぎのお家、皆さんの2番目のお家になれればいいなということでお店の展開をしてきました。そして今回丹波篠山のホテルも、レストラン、そしてラウンジの方はセカンドハウスという名前のそのままがそこに築いています。
いいですね。ぜひあの丹波篠山のホテルのビップアルパイノーズビレージでもセカンドハウス利用していただきたいと思いますけれど、さてあの多彩な経営で忙しくされてる一方、早川さんはずっとボランティア活動をなさってて、なんか社会福祉施設でね、いろんなことなさってるということなんですけど、会社を挙げてのボランティアなんですよねこれ、
はい、マジックあり、歌あり、バンドありということで、会社ぐるみでハウスバンドを持ってるんで、それらのことに対して携わらせていただいています。
はい、そして大阪水上林保館の講演会では評議員もされてるということで、聞くところによると早川さんの紙芝居はクロート裸足でものすごい上手だそうなんですけどあの今日ちょっと紙芝居やってもらっていいですか？
恥ずかしいんですが少しだけ、
はい、
トーパーじいちゃん、あーすごいラジオのスタジオじゃん。
こらこらこら、トーパーお前うるさいよ、お前たち静かにして。
私まだ何にも言ってないのにおじいちゃんに叱られちゃった
というようなことですね。
いやー、あの弟子入りさせていただいてよろしいでしょうかねなんでそんなにあの お出来になるんですか、お上手なんでしょうか？
ここにもあの少し寂しい思い出がありますが、はい、小学校4年生の時だったんですが、家が非常に、辛くてですね、私のおじいちゃんが熊本から大阪に、移り住んできました、家が病気の父とおじいちゃんと2人ということで、また母は働きに行って、家の中が暗いんですねそして4年生の私には何もできなくてですね、学校の先生のモノマネ、それからテレビに出てる俳優さんのモノマネを少ししたところ、おじいちゃんもみんな笑ったんですね、 こんなちっちゃくてももしかしたら役に立てるかもっていうことで、
ね、それでこうずっとボランティアも続けてこられたってことなんですけど、
はい、水上リンポ館というところでの施設には老人ホームと小さな子どもさんたちの施設があるんですけれども、月に3回もう17年という年月の中でこの紙芝居でのボランティアをさせていただいています。
もう早川さんの生き方すごいなっていう感じなんですけど、そんな早川須賀子さんのこれからのビジョンをぜひお聞かせください。
一人一人の人たちが無理なことをしないでその人らしくありのままの姿で生かされる中に、そして生涯現役で、高齢化の中で自分たち一人一人で両親を見ていこうとすると非常に厳しい時間があります、
はい、
そんな中でお互いが高齢でも支え合うことができるのではないかということを考えております。そして何歳になっても80歳になっても90歳になっても、たとえ体の弱さがあってもあなたはとても大事な存在ですということで、これからも共に力を合わせて生きていきたいというふうに思っています。
定年退職のない会社ということでね、
は
い、
定年退職はありません。
生涯現役を目指される方にはもうぜひ JR に就職したいっていう声もあるかもしれませんが、そんな早川さんからのラジオレターはホテルオープンのきっかけともなった心のお母さんに宛てたお手紙です。この後そのレターをお聞きいただきますが、早川さんとはこの辺でお別れです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のラジオレターは早川須賀子さんから心のお母さんへのお手紙です。代読は伊予原真紀子さんです。
心の母さんへ。梅の花がほころび梅の季節が来ると、2年前に突然旅立った母さんを思い出します。桜の並木の下を毎年毎年、今年も来れたねと言いながら手をつないで歩きましたね。この2年梅の花と桜の花の季節になると、寂しさと悲しみが心を覆い、母さんに会いたくて胸がいっぱいになり、梅も桜も見ることができませんでした。母さんに、いつか必ずみんなで一緒に住んで、みんなで働いて支え合いながら生活しようねと約束していたのに、守ることができませんでした。会社でお腹が痛くなって救急車で運ばれ、たった1ヶ月で旅立ってしまった母さん。私は約束を果たせず、後悔ばかりの毎日でした。でも、昨年の7月、丹波篠山に大きなお家ができました。みんなで一緒に働き、みんなで一緒に暮らせる大きなお家です。お帰りなさい。お客様をお迎えする大きな民宿のようなホテルです。母さんに見てほしかった、母さんに住んでほしかった、母さんの喜ぶ顔が見たかった、そんな心が今もいっぱいあるけれど、張り裂けそうな母さんへの後悔が大きな決断と実行に移す力になりました。最後の最後まで私にありったけの愛とぬくもりを、ありがとう母さん。今年は桜の花をもう一度見に行こうと思います。ありがとう母さん。娘より。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは大阪を代表する茶人、牧心庵6代目木津宗泉宗匠です。歴史ある茶の湯の家に生まれ、プロの茶人として今を生きる木津宗泉が語る生涯一番の茶の人生とはいかに、どうぞお楽しみに。それではまた来週。 VIP アメージングインタビュー、この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。